伝道者の書3章16節から5章7節、詩訳。さらに私は日の下で見た。裁きの場、そこに悪があり、正義の場、そこに悪があるのを。私はこの心に語りかけた、正しい者も悪人も、神が裁かれる。すべての営みとすべての御業には時があるからだ。私はこの心に語りかけた、人の子らについては、神は彼らを試練に合わせ、自分たちが獣に過ぎないことを見るようにされた。人の子に起こる出来事と獣に起こる出来事、その出来事は一つ。これも死ねば、あれも死ぬ。すべてのものの霊、息は一つ。人は獣に勝りはしない。すべては虚しい。すべては一つの場所に行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人の子らの霊、それが上に上り、獣の霊、それが血の下に降りてゆくなどと、誰がわかろうか。そして、私は見た。人はその働きの中で喜ぶ以上に良いことがない。それこそ人の受ける分だから、その後に何があるかを、誰が見られるようにできるというのか。そして改めて、私は、日の下で行われているすべての虐げを見た。虐げられている者の涙を見よ。彼らには慰める者がいない。力は虐げる者の側にある。しかし、彼らには慰める者がいない。私は、まだ命のある生きている人よりは、すでに死んだ死人を称賛しよう。この両者よりさらに良いのは、まだ存在しなかったものだ。日の下でなされる悪い働きを見ないでいられるのだから。また私は、すべての労苦を見て、すべての働きの才能には隣人への妬みがあることを見た。それもまた虚しく、風を追うようなものだ。愚か者は手をこまねいて、自分の身を食い尽くす。片手に憩いを満たすことは、両手に労苦を満たして風を追うよりも良い。そして改めて、私は日の下の虚しさを見た。一人の人がいて、相棒もなく、息子も兄弟もいない。そのすべての労苦には終わりがなく、その目は富に満足することがない。誰のために私は労苦し、魂の満足をも犠牲にしているのか、これもまた虚しく、辛い労苦だ。二人は一人よりも良い。彼らには労苦において良い報いがあるから。もし彼らは倒れても、一人がその仲間を起こす。惨めなのは、倒れても起こしてくれる相棒がいない一人の人。また、もし二人が寝れば暖かいが、一人ならどうして温まれよう。しかも、もし一人の強い人がいても、二人なら立ち向かえる。さらに三つ寄りの糸は簡単には切れない。貧しくても知恵のある若者は、年をとっても教えられることを知らない愚かな王よりは良い。確かに、彼、若者は、王国の中で貧しく生まれながらも、獄屋から出て王となったのだから。私は見た、日の下に歩いている生き物のすべてが、王の下に立つこの第二の若者のそばにつき、彼がその先頭に立つすべての民には終わりがないほどだった。しかし、その後に来る人は、彼を喜ばなかった。これもまた虚しく風を追うようなものだった。神の家に行くときには、あなたの足に気をつけなさい。聞くために近づくことは、愚か者が生贄を捧げることに勝る。彼らは、自分たちが悪を行っていることを知らない。焦って口を開き、心据えて、神の前に言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地の上にいるのだから、言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚か者の声となる。神への誓願を立てるとき、それを果たすのを遅らせてはならない。主は愚か者を喜ばれない。誓ったことは果たしなさい。誓って果たさないよりは、誓わない方が良い。あなたの口があなた自身を罪に定めないようにしなさい。死者の前で、あれは間違いでした、などと言ってはならない。神があなたの声に怒り、あなたの手の技を滅ぼさないだろうか。夢が多いこと、それは虚しい。また言葉数が多いことも、それゆえ神を恐れよ。サイモンとガーファンクルの最後の名曲、明日に架ける橋は今も多くの人々に友情の価値を訴えかけていますが、そこでは、君が疲れ果て、自分をちっぽけに感じ、涙が止まらないような時、僕がその涙を拭き、 君のそばにいるよ。逆まく流れに架かる橋のように、僕は自分を差し出そう、という、崇高な歌詞が歌われています。それは1970年に世界的なヒット曲になりましたが、これを最後に、音楽に対する方向性の違いから、解散しました。この曲の録音の時、二人の間には大きな葛藤がありました。しかし、そのような仲だからこそ、理想の友情への憧れが美しく歌われたのだとも言えましょう。人間関係で苦しむとき、自分の理想によって人を裁いてしまうか、それとも、必ず和解できることを信じながら、その関係を保とうとするのか、それが問われています。私は、Love is not our duty, but our destiny、愛は義務ではなく、目的地である、という言葉が大好きです。私たちは、愛の交わりを完成に導いてくださる神を信じるのです。その時、理想とは程遠いながらも、ここに交わりがあるということ自体を喜ぶことができます。エーリヒ・フロムは、人は意識の上では愛されないことを恐れているが、本当は無意識の中で、愛することを恐れているのである、と語っています。神と人とを愛し続けることは、非常に困難なことです。しかし、それができなければ、私たちは獣と同じになります。なぜなら、神の形とは、愛する生き方だからです。1、人はその働きの中で喜ぶ以上に良いことがない。それこそ人の受ける分だから。さらに私は日の下で見た。裁きの場、そこに悪があり、正義の場、そこに悪があるのを、3の16、とは、この世の不正を正すべき裁判制度や、神への礼拝を導く指導者たちの中に悪がある、という不条理です。これでは社会が堕落していくばかりです。そのような中で、著者は自分の心に、正しい者も悪人も、神が裁かれる。すべての営みとすべての見業には時があるからだ、と語りかけます。3の17。これは、先に、天の下のすべての営みには時がある。人は、神のなさる見業を、初めから終わりまで見極めることはできない、3の1、11、と言っていたことを思い起こさせる表現です。目に見える世界の不条理を、神が治める、天の下、という視点から見るとき、すべての、時、が神のご支配のもとにあり、神が、正しい者、には豊かな報酬を、この世で横暴に振る舞っている、悪人、には厳しい裁きが下されるということがわかります。それでこそ、私たちは自分の、心、を慰めることができます。そればかりか、著者は、私はこの心に語りかけた、と言いながら、人の子らについては、神は彼らを試練に合わせ、自分たちが獣に過ぎないことを見るようにされた。人の子に起こる出来事と獣に起こる出来事、その出来事は一つ。これも死ねば、あれも死ぬ。すべてのものの霊、息、は一つ。人は獣に勝りはしない。すべては虚しい。すべては一つの場所に行く。すべては塵からなった。すべては塵に帰る。人の子らの霊、それが上に上り、獣の霊、それが地の下に降りてゆくなどと、誰がわかろうか、3の18から21、と記します。これは、人間の尊厳をあまりに軽く見るような表現とさえ思えます。ここで、神は人の子らを試練に合わせ、自分が獣と変わりはしないということを思い知らせるとありますが、人はしばしば、飢えの中では、食べることしか考えられなくなると言われます。また、生死の境目では、ただ生き延びることしか考えられなくなるでしょう。それは動物的な本能のようなものです。例えば、極度の飢えの中で、母親が自分の子供を食べてしまったという記事は、世界中にあります。それは、敵に包囲された神の都、エルサレムの中でも起こったということが、何度も記されています。愛歌2の20、4の10。私たちは、人は神の形に創造された、という意味を、拡大解釈して、人と獣が全く異なった存在であるかのように理解することがありますが、詩篇104の29、30は、この地のすべての生き物に対する神の御業に関して、あなたが、彼らの息、霊を取り去られると、彼らは死に、己の塵に帰ります。あなたが御霊、あなたの霊を送られると、彼らは作られます、と記します。 旧約聖書では、霊も息も同じ言葉が使われていますから、人も獣も神の霊によって生かされているという点では何の区別もありません。しかも、その素材は、塵とありますが、これは風で吹き飛ぶような土地の表面の粒子を指します。素材に関する限り、人は無生物とも同じなのです。この宇宙は、ビッグバンという一つの瞬間から始まった、という見方が宇宙物理学では一般的になりつつありますが、コリンズ氏は人間の体内の原子のほとんどは、古代の超新星の核融合炉の中で作られたもので、あなたは文字通り星のくずからできているのだ、と記しています。フランシス・コリンズ、ゲノムと聖書、中村昇、サチヤク、NTT 出版、2008年、68ページ。創世記2章7節では、神である主、ヤハウェは土地から塵の人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった、2-7、試薬と記されますが、この生き物という言葉は、すべての生物を指す言葉と同じです。1-20、21、24。つまり、塵と紙の息という構成要素からすると、獣と人間は何の区別もありません。ですから、この著者の問いかけ、人の子らの霊と獣の霊の行き先の違いは誰も説明できないということです。詩編49編では、人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ、滅びうせる獣に等しい、20節と言われます。最近、人体の膨大な遺伝子情報が解明されました。それによって改めて発見されたことは、人とネズミは、タンパク質に関する指示が含まれている遺伝子配列の 99% が同じで、チンパンジーとは 100% 同じだというのです。これがあるからこそ、人体の医学に関する実験をマウスで行うことができるのでしょう。また、人体には23組の染色体があるのに対して、チンパンジーには24組の染色体がありますが、その違いは、人の2番染色体が、チンパンジーでは2組に分かれているだけで、他の22組の染色体は全く同じだというのです。フランシス・コリンズ、ゲノムと聖書。120-132ページ。つまり、生物学的に見ると、人も、猿も、ネズミも大差はないということが明らかになっているのです。そして何よりの共通性とは、すべての生物は死に向かっているということです。そこから、人の子に起こる出来事と獣に起こる出来事、その出来事は一つ、という、すべての生物に見られる共通性と、無生物との決定的な差が見えてきます。機械なら故障したとき、しばらく放置しても、部品を入れ替えるなら元と同じように動き出します。しかし、生命は一つ一つがユニークで、逆戻りできない、取り替えようのない微妙なバランスを保ちながら、常に変化し動いているのです。福岡伸一氏は、生物と無生物の間という著書の中で、機械には時間がない。原理的にはどの部分からでも作ることができ、完成した後からでも部品を抜き取ったり、交換することができる。そこには、二度とやり直すことができない一回性というものがない。機械の内部には、折りたたまれて開くことができない時間というものがない。生物には時間がある。その内部には、常に不可逆的な時間の流れがあり、その流れに従って折りたたんだら、二度と解くことのできないものとして生物はある、と記しています。講談社現代新書、2007年、271ページ。そのような中で、著者は、そして、私は見た。人はその働きの中で喜ぶ以上に良いことがない。それこそ人の受ける分だから。その後に何があるかを、誰が見られるようにできるというのか、3-22、と結論付けます。3章16節で、私は見た、と火の下の不条理が描かれ、3章17、18節で2度にわたって、私はこの心に語りかけた、という言葉で神からの視点が記されます。神が時間を支配しておられる、神は人に、自分たちが獣に過ぎないことを見るようにされ、ました。人の素晴らしさは、この世の不条理に心を痛めることができるということと、自分の命の儚さを認識できるという点にあるのです。 そのような中で著者は、そして私は見たという言葉で始めながら、今生きて働くことができているということ自体が神の恵みであると理解できたのです。私たちは誰も明日のことは分かりません。生きていることは当たり前ではないのです。ビクトール・フランクルはナチスドイツの強制収容所の中でのことを、当時私たちは食べるとか腹をすかすとか、凍えるとか眠るとか、ミツバチのように働くとか、殴られるといった人間にふさわしくない問題ではなく、本当に人間らしい苦悩、本当に人間らしい問題、本当に人間らしい葛藤にどれほど恋焦がれたことでしょう、と記しています。それでも人生にイエスという山田邦夫役、春秋社、1993年、71ページ、と記しています。人生に悩みながらも、家族や友人と共に、そのことを分かち合いながら、今、ここで食事をしているということ自体が神の恵みです。それが決して当然のことではなく、人の未来には死ぬこと以外に確実なことなどないということを知っていることの中に恵みがあります。中世の修道院では、メメントモリ、死を思い起こしなさい、キープデスインユアソーツと挨拶し合っていたと言われますが、それは暗くなることではなく、今、ここでの生活を楽しみ喜ぶことにつながることではないでしょうか。2. 二人は一人よりも良い。著者は、この世の不条理に再び目を向けながら、そして改めて、私は、日の下で行われているすべての虐げを見た。虐げられている者の涙を見よ。彼らには慰める者がいない。力は虐げる者の側にある。しかし、彼らには慰める者がいない。 4-1 と、救いが見えない現実を前に、私は、まだ命のある生きている人よりは、すでに死んだ死人を称賛しよう。この両者よりさらに良いのは、まだ存在しなかったものだ。日の下でなされる悪い働きを見ないでいられるのだから、4-2という皮肉を述べます。生きることは、時に耐え難いほどの苦痛となるからです。そればかりか、また私はすべての労苦を見て、すべての働きの才能には隣人への妬みがあることを見た。それもまた虚しく、風を覆うようなものだ、4-4、と述べます。私たちは、ある人の能力を常に別の人との比較で測ります。そこに、妬みがあるというのです。なお、ヘブル語で、妬みと熱心は同じ語源の言葉です。私たちの努力の動機は、少しでも人の先を行きたいという熱い動機から生まれます。それは虚しいことだと分かっているのですが、世界中がインターネットでつながっているような社会では、誰も傍観者になることはできません。競争に負けた者は居場所を失ってしまいます。それは昔からの変わらない現実でもあります。それがここで、愚か者は手をこまねいて、自分の身を食い尽くす、と言われます。傍観者は自滅せざるを得ないのです。ただ、すべての事柄に関して、人より先を走ることばかりを考えていては、身が持たなくなります。そのことが、片手に憩いを満たすことは、両手にロークを満たして風を覆うよりも良い、と描かれます。両手にロークを満たす、とは、張り詰めた状態を保ち続けることですが、この世の競争には際限がありませんから、それは風を覆うように虚しいことです。ですから、片手に憩いを満たすとあるように、半分、力を抜いて、今を喜ぶことが大切だというのです。そして改めて、私は日の下の虚しさを見た、4-7という、この世の虚しさに目が向けられます。それは、孤独という問題です。そして、一人の人がいて、相棒もなく、息子も兄弟もいない。そのすべての労苦には終わりがなく、その目は富に満足することがない、4-8という状態が描かれます。何かを達成しようと必死に働きながら、ふと何とも言えない寂しさに圧倒されるということが、どの人にもあるのではないでしょうか。太宰治の人間失格を改めて読みながら、人とはなんと寂しい生き物なのかと思わされました。太宰は、文学者としての成功の陰で、恐ろしいほどの孤独感に苛まれていました。野獣と変わりはしない人間の身勝手で凶暴な現実を恐れて生きていました。彼の作品が今も人々から愛読されるのは、 彼が人間の魂の奥底にある不安と孤独を真正面から描いているからでしょう。私たちは何かを成し遂げることで心の満足を得られると期待しますが、人の心の渇きは富によっても成功によっても満たされることはありません。そのような中で著者は突然一人称で、誰のために私は労苦し魂の満足をも犠牲にしているのかと問いかけます。何かを達成しようとするなら時間を無駄に使ってはいけないのは当然です。しかし今ここに与えられている家族や友との交わりや自分の魂にとって良いと思えることを犠牲にして何かを成し遂げたとしても、それが何になるというのでしょう。まさにこれもまた虚しく辛い労苦だと言わざるを得ません。そのような中で著者は突然、二人は一人よりも良い4:9という単純な人生の現実を主張します。例えば太宰治は走れメロスという短編で、友のために命を懸けるという最高の友情の美しさを描きました。私たちは皆そのような友情に憧れます。しかし理想が高ければ高いほど、現実の自分にも友にもまた家族にも失望せざるを得ません。そしてつい口から、あなたは結局自分のことしか考えていないという非難が出てきます。しかし私たちはそれでも常に不満を抱かざるを得ない。相手であっても友を、そして家族を求めるのではないでしょうか。20世紀初頭にドイツで生まれ米国に亡命したユダヤ人の精神分析学者エーリヒ・フロムは、人間の最も強い欲求とは孤立を克服し孤独の牢獄から抜け出したいという欲求である。この目的の達成に全面的に失敗したら発狂するほかない。なぜなら完全な孤立という恐怖感を克服するには、孤立感が消えてしまうくらい徹底的に外界から引きこもるしかない。そうすれば外界も消えてしまうからだ。愛するということ。鈴木明役、紀伊國屋書店、1991年、25ページと語っていますが、現代の日本社会は外の世界を消してしまった人の凶暴な犯罪に怯えています。しかもその恐怖がより多くの人をさらなる孤独の牢獄に追いやり、狂気に駆り立てられた事件を生み出すことでしょう。私たちはどんな友であれ家族であれ、二人は一人より良いというのが人間の現実であることを覚えるべきでしょう。そこから隣人への感謝が生まれてくるのではないでしょうか。彼らには労苦において良い報いがあるからとは、二人で何かに取り組むことの最大の報酬です。成し遂げたことを互いに喜び合うことができることに勝る魂の満足感はないのではないでしょうか。またもし彼らは倒れても一人がその仲間を起こす。惨めなのは倒れても起こしてくれる相棒がいない一人の人、4:10とありますが、私たちは仕事のパートナーと一緒に転ぶようなことがあったとしても、どちらかが先に立ち上がり手を差し伸べてくれるのではないでしょうか。これは相手がかなりのエゴイストであったとしても期待できることでしょう。しかしそのような友が誰もいないことは人生最大の恐怖になります。それに加えて、またもし二人が寝れば暖かいが一人ならどうして温まれようと記されていることの基本は夫婦関係のことではありません。これは夜露に濡れながら野宿をしている羊飼いをイメージさせるような言葉だと思われます。多少気の合わない相手でも互いの体を温め合うことならできます。しかももし一人の強い人がいても二人なら立ち向かえるという現実もあります。互いに考え方の違う人同士であっても共通の敵ができたら一致できます。そしてその敵がどれほど強くても二人なら立ち向かうことができます。私たちには皆そのような相棒が必要です。8:10で相棒と訳した言葉は、原文では第二のという意味の形容詞です。4:15、参照。それは生きていく中で自分の隣にいるすべての人に適応し得る言葉で、親友から仕事のパートナーまでのすべてを含む言葉だと思われます。つまりどんな相棒であれ、人生には必ずあなたの味方になってくれる人が必要なのです。 そして、それに続いて、さらに三つ寄りの糸は簡単には切れないと記されますが、これは基本的には、二人は一人よりも良いことを前提に、三人いればさらに良いという単純な事実を述べたものと言えましょう。これは、毛利元就が三人の息子たちに、三本の矢を束ねると容易には折れない。だから三人が力を合わせて生きるようにと諭したことにも似ています。ただ、ここでは、三つ寄りの糸となっているように、三本が一本の糸にされている状態を指します。三人の関係は、常に2対1に分かれる危険をはらんでいます。しかし、イエスを中心の糸として二人が結ばれるなら、三つ寄りの糸として力を発揮することができることでしょう。3、神を恐れよ。貧しくても知恵のある若者は、年をとっても教えられることを知らない愚かな王よりは良い、4-13とありますが、当時は、豊かであることと年を重ねることは、知恵が増し加わることと理解されていました。ですから、ここでは、若者は貧しいにもかかわらず、知恵のあるものであり、王は、年をとっているにもかかわらず、教えられることを知らないという対比が描かれているのです。王は、多くの賢い家来を抱えることによって初めて、正しい政治を行うことができるのですから、教えられることを知らないというのは王として失格です。ただ、これこそ権力の罠とも言えましょう。人は権力を握れば握るほど、批判的な情報が入らなくなります。ですから、指導的な立場に立つ人は人一倍教えられやすくなるのでなければ、大切な情報が入らなくなるということを肝に銘じるべきでしょう。確かに、彼、若者は、王国の中で貧しく生まれながらも、獄屋から出て王となったのだから、とは、彼が愚かな王の迫害を受けながら、新しい王になったことが描かれます。しかも、彼は王国の中では本来、見向きをされないような小さな存在だったというのです。これは、しばしば歴史の中で繰り返されていることではないでしょうか。試練や貧しさは、人を知恵あるものへと成長させる契機になります。旧約聖書に登場する最高の王は、ダビデですが、彼は前王、サウルから言われのない迫害を受けることで、かえって人々の心をつかむことができるような王となることができました。その結果、私は見た。日の下に歩いている生き物のすべてが、王の下に立つこの第二の若者のそばにつき、彼がその先頭に立つすべての民には終わりがないほどだった、と描かれますが、人々の心が愚かな王を退け、知恵のある若者の王である側につき、彼に従う人々は、数えきれないほどに増えたのです。しかし、それにもかかわらず、その後に来る人は、彼を喜ばなかった、と描かれます。それは、この賢い王も、権力を握ってしばらくすると、後継者から世代交代を迫られることになるというのです。ダビデも、権力の絶頂期に、とんでもない過ちを犯し、それを契機に、家族関係が壊れ、やがて自分の息子によって、エルサレムから追い出されることにまでなってしまいました。まさに、これもまた虚しく風を覆うようなものです。なぜなら、どれほど賢い王であっても、やがて後継者から疎まれるのだとしたら、それまでの苦労は何だったのかと思えるからです。このような権力者の交代は、猿の社会ではいつも起こっています。私はある時、動物園の猿山をじっと見ていながら、この世の人間社会と同じではないかと思わされました。ボス猿の周りに取り巻きがいて、そのすぐ下に、落ち着いた親子猿の社会ができ、それを取り囲む若い猿が歯向かっては抑えられ、そのさらに外側に、群れから排除された満身創痍の何匹かの疲れ切った猿がいます。まさに人は何も獣に勝ってはいないと思わされました。神の家に行くときには、あなたの足に気をつけなさい。聞くために近づくことは、愚か者が生贄を捧げることに勝る。彼らは、自分たちが悪を行っていることを知らない、5-1とは、神に向かって自分の敬虔さをアピールすることが、実は神を悲しませる悪になっていることを知らない現実を指します。イエスを十字架にかけることで主導権を取ったのは、当時の神殿に多くの捧げ物をしている宗教指導者たちでした。彼らは正しいことをやっているつもりで、 神が使わした救い主を殺してしまったのです。神が求めておられることは何よりも、私たちがへりくだって神のみ言葉を聞くことです。私たちが神の形に創造されたことの基本は、私たちは神になってはならないこと、すべての点で神に聞きながら、神に任された働きを神のご意志に従って行うということです。焦って口を開き、心据えて、神の前に言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地の上にいるのだから、言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚か者の声となる 5-2-3 とは、自分の夢に突き動かされるように、そのために神に必死に祈るような姿勢の愚かさです。神は天におられるのですから、この地上の私たちの価値観に従って神を動かすような発想は危険です。地上にいる自分の言葉を少なくして、天の視点からこの世界を見ることができるようにされること、それこそ神との交わりの基本です。この書では、日の下での不条理と、天の下での神のご支配のことが対照的に記されています。日の下の視点からのみこの世界を見るとき、私たちは不条理に圧倒され、生きる気力さえなくなってしまうのではないでしょうか。神への誓願を立てるとき、それを果たすのを遅らせてはならない。主は愚か者を喜ばれない。誓ったことは果たしなさい。誓って果たさないよりは、誓わない方が良い 5-4-5 とは、自分の大切な夢を神に訴えながら、その際、神への献身の表現として、自分の大切なものを神に差し出すという祈り方の際の注意です。誓願を立てること自体は、聖書に記された大切な礼拝方法の一つですが、それが、神との取引になる恐れがあります。そうなると、誓願とは神を動かす手段となります。しかし、誓願の真の意味を知るなら、軽々しく、神に誓うなどということはできなくなるはずです。その上で、あなたの口があなた自身を罪に定めないようにしなさい。死者の前で、あれは間違いでした、などと言ってはならない。神があなたの声に怒り、あなたの手の技を滅ぼさないだろうか。夢が多いこと、それは虚しい。また言葉数が多いことも 5-6-7 とありますが、これも、人が自分の夢に駆り立てられ、また言葉数を多くしながら、自己アピールをすることの危険を指しています。神はこの世界の創造主であり、またすべての善悪の基準であられます。そして、これらの結論として、それゆえ神を恐れよ、と命じられます。これこそ、私たちが日々心がけるべきことです。太宰治の人間失格において、悪の反対語は善であるが、罪の反対語は何か、という問いかけがありました。それは難問です。いろんな答えが思い浮かぶかもしれませんが、聖書全体のストーリーを見るとき、罪の反対語は神を恐れることではないかと思います。人は神の形に創造されています。それは人間が動物に勝った能力を持っているという意味ではありません。それが能力を意味するなら、サタンこそ最高の神の形になります。神の形とは、神と人、人と人、人と世界という関係を表す言葉です。そして、神の形は何よりもイエスの生涯の中に見られるものです。イエスは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。ヨハネ 15-12 と言われました。それにしても、イエスの愛に自分の意思で習うことができるぐらいなら世話がない、十字架も必要なくなってしまうというのが現実でしょう。しかし聖書は、私たちの心が、獣と同じような、霊ではなく、イエスの御霊に導かれると教えます。私たちは人の醜さばかりか、自分の醜さに唖然とすることがあり、そのような嫌悪感から自由になることもできません。しかし、そんな私たちを罪の支配から解放するためにイエスは十字架にかかり、罪と死の力に勝利を収め、ご自身の霊を授けてくださいました。私たちは生物学的には猿とほとんど変わりません。しかし、神の御子ご自身が、私たちと同じ肉体を取ってくださったのです。それは、私たちが人生で味わうすべての苦しみをご自身で体験し、 その上で全ての罪を負って十字架にかかり、三日目に死人の中からよみがえって、私たちにご自身の霊を授けてくださるためでした。そこに希望があります。しかも、イエスの御霊は天地万物の創造主である三位一体の神の第三位格の聖霊なる神です。創造主なる神が私たちのうちに宿ってくださるのですから、不可能はありません。私たちのうちに完全な愛への憧れを与えた方は、同時に、ご自身の創造の御力によって、愛が完成する世界を再創造してくださいます。それがあなたにすでに始まっているのです。